ただいまから旧約聖書詩編148編1節から14節を通して主を褒めたたえよと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
長い150編に及ぶですね、詩編がようやく、終わりに近づいてきました。で、この最後をですね、締めくくるのが146編から続く、ハレルヤから始まる詩編ですね。で、まあ、ハレルヤという言葉は、まあ、万歳みたいなもんですけども、主を褒めたたえよという、言葉にもなるわけです。まあ、ここで出てくる主を褒めたたえよとハレルヤとは少し違う言葉が使われていますけれども、でも、この148編は特にですね、大変有名な詩編になっています。とにかくスケールが大きいわけですね。とにかく宇宙の、ね、天体からして神様を褒めたたえよというふうに、まあ、言って始まるわけで、まあ、そんな太陽やね、月や星が神様を賛美するなんてね、ないだろうと思われるでしょう。まあ、そう思って普通だと思うんですけども、まあ、ここで一番最初のところに天使を褒めたたえよって2節に書いてありますから、まあ、それはあり得るだろうなと思うんですが、まあ、昔の人は、暇だったから太陽や月や星を見てね、神様を褒めたたえよというふうにこう言ったんだろうなと思うかもしれません。今だったらね、太陽も24時間、インターネットでちゃんとその画像が見れますし、月もですね、先週はかぐやが、かぐやって、女の子じゃないですよ、衛星がね、ちゃんと月面に上手ですよね、あんなのね。ものすごい遠いところであんなにちゃんとできるわけですよね。大したもんだなと思いますけれども、ちゃんと役目を終えて、あれで、だいたい上空10キロから30キロぐらいのところで、パシャパシャ写真撮ってるわけですから、もう、わからないことがないぐらい綺麗に写真、月面図ができちゃうわけですね。まあ、そんなの見て、それから望遠鏡でもですね、あそこの、ハワイのですね、マウナケアでも高い山の上には、日本が作ったですね、8メートルもある望遠鏡があるわけです。それから空にもですね、ハッブルの宇宙望遠鏡がくるくる回ってるわけです。あんなので気が遠くなるほど遠くの銀河や星をですね、綺麗にこう映しちゃうわけですから。まあ別にね、そういうのを見てる私たちにとってそんなのがね、神様褒めたたえるとか、そういうことはあんまり昔の人の話だろうなと思うかもしれません。でもですね、そういうふうに、こう、なんていうのかな、太陽や月や星も神様を褒めたたえるんじゃないかなと思う、そういうのって人間の心の問題だと思うんです。知識の問題じゃないんじゃないかなって思うんです。私が大学の時に宇宙物理学を習った先生は、クリスチャンの方です。ローマ大学でも講義をされるような立派な先生ですけども、星の進化論に非常に大きな功績を残しておりますけれども、その先生もですね、牧師のお嬢様と結婚されて、西村君、牧師はな、貧乏だからやめてた方がいいぞ、なんてね、4年生の時何度も就職を勧められましたけれども、まあ、決めました、とか言ってですね、じゃあ、ラテン語を勉強しておきたまえとか、なんかいろいろ言われましたが、本当に聖書をですね、普通にこう信じている方ですね。私は中学3年生の時に初めて教会行って聖書を開きましたけれども、その時に聖書で初めに神が天と地を創造されたという言葉があってね。私はもう理科が大好きだったので、いつも虫を追っかけたり、何でもこう図鑑し覚えたりしてたんですけども、でもやっぱりこの、神様が作られたという言葉がすごくよく分かったんです。まあ、不思議ですけども、もちろん進化論の話もいっぱい読んでましたけども、そういうものはあんまりなんか本当だなと思わなかったんですね。でも神様がデザインしたという言葉に非常に私は納得しまして、 で、その時に、あ、こういう木や石もみんな神様が作ったものなんだなって思った瞬間にですね、世界中がこうピカピカ輝いて見えるっていうんでしょうかね。あ、本当にこう、見方が変わるとね、なんていうか、そういうものの、世界観というかね、そういうものが変わると、まあ、ものの世界の見方が変わるんだな、というふうに思いました。ですから、私は科学の知識というものと、やっぱりこう、なんかこう、日や月や神様を褒めたたえるという言葉とは、あまり関係がないんじゃないかと思うんです。ロケットを打ち上げるために、部品を作るたくさんの工場がありますけれども、ああいう工場を作るときには、地鎮祭をするんですね。神主さんが来てね、まあ、お坊さんがいるときもありますけども、地鎮祭をやります。それからもう、素粒子物理学の最先端ですけども、加速器をね、もう巨大な加速器がつくばにもありますけれども、あれを作るときにも、地鎮祭をするわけです。そこにはもう、世界で有名な素粒子物理学者、宇宙物理学者が、みんな集まってですね、地面の神様、どうか祟りを起こらさないようにしてくださいってお祈りするわけです。ね。面白いもんだなと思います。だから、あんまり科学とね、信仰とはね、関係ないと思いますね。そういう関係ある関係あるっていうのは言い訳でね、全然関係ないと思うんです。で、この詩篇の一つのすごいところはですね、火や月や星というものに神様を褒めたたえよと言っちゃえる。というのは、普通はですね、昔の人たち、まあ今もそうなんですけども、火や月や星というのは、神様にする方が多いんです。例えば太陽だったら太陽の神様っていうのは結構あるんです。日本にもアマテラスオオカミとかですね、それから月にも星にもですね、引き神話の神様がいるんですけども、まああまりそれをね、本気で信じている人はそんなに多くないかもしれませんけれども、でもちゃんとみんな神社行ったりしますし、結構重要ですよね。他にもエジプトにもね、そういう太陽の神様はいっぱいいますし、ギリシャでもアポロとかいうの、あれは太陽の神様ですね。それから月の神様アルテミスっていう、これはエベソにもあった聖書にもちょっと出てきますけれども、そんな風にですね、結構いろいろといろんなところに神様登場するんですが、詩篇のすごいところは、神様じゃなくて、火や月や星は、あなたたちを作った神様を褒めたたえようってこう言っているわけです、ね。で、こういうものの見方っていうのは、すごいなと思いますね。今でも。きっと、そういうのって新しいと思うんですね。で、人間ってやっぱり大きなものに弱いっていうんでしょうかね。海の巨獣とか出てきますよね。7節海の巨獣も出てきますけども、そういう高い空にあるものとか、海の大きなものとか、そういうものってやっぱりなんとなくこう拝んでみたいな。でも、とにかく大きなものでもちっちゃいものでも、作られたんだから、自然というものは全部神様に向かって賛美をしているのが、その自然の姿なんだよとこう148編を歌うんです。で、それはね、やっぱり私は2500年前の人たちにとっても、今の人たちにとっても、新しい見方じゃないかなと思うんです。ね、そして、この11節からは、そういう自然界がみんなでこう、作ってくれてありがとうって神様に向かって賛美しているのは、それが、今私たちの身の回りにある自然の姿なんだから、それと一緒にあなたたちも同じように作られたんだから、神様に向かって目を上げてみなさいって、これは148編の言いたいところです。ね、いやー、これはスケールが大きいなと思うんです、私はね。まあ、ここ、最大寺教会でたくさんの方たち来られてますけれども、でもね、ちょっと外見たら、なんですか、今日はお日様も照ってますし、雲もあるしね、それから、最大寺教会いいのは、木がいっぱい生えてますよね。私がいた泉福音教会なんかは、木なんてないですよ、もう本当に。もう全部壁ですからね。それで、両隣は商店街ですから、 車がじゃんじゃん通ってね、そういう教会が多いです。こんなにね、木がいっぱいあってね、でその辺にはですね、蜘蛛の巣も結構いっぱいあるんですね。可愛いから取らないんですけれども、鬼蜘蛛の巣がね、2つぐらいあるんですけどね。でもそういうのみんなね、神様を褒めたたいてるんだと思うと可愛いですよ。やっぱりあまり可愛くないものいますけれども、でもね、やっぱりこうみんな神様を褒めたたいて動いてるわけ、好き。ね、こういう黒いやつとかもね、ってね。と思えば、やっぱりね、なんかすごく尊いなと思いますけどね。でも、そういう中で、私たちは、自然というものは、私たちにとって怖いものですよね。それはこう見てる、こんな天気のいい日は何とも思いませんけれども、自然というのはいつどんな風にこう変わるかわからないです。地震でもいつ起こるかわからないし、まあ台風も大体予想がつきますけれども、予想がついたって亡くなる方があったり事故があったり洪水が起こったりするわけですから、完全には予想できてないんですね。どうなるかわからないわけです。いつも確率の世界でやってるわけですから、完全には予想できない。火山の噴火だって、なりそうでなるかよくわからない。突然なってしまったり、津波も読めないことがいっぱいあります。いやそんなのは、もうちょっとしっかりやればいいのにと思うかもしれませんけども、ああいう気象庁で働いている方とか地球物理学を勉強している人は、ものすごくよくできる人たちが一生懸命やっているんですね。でものすごいコンピューターで計算しているにもかかわらず、まだまだ読めないことがいっぱいあるわけです。でそういう自然界の恐ろしさに人間はやっぱりこう拝んで何とかしたいなと思うわけです。だから科学者の人たちも、科学者であればあるほど、限界もわかるわけですね。こんなに計算しても、なおわからないことが、台風の進路はどこ行くかもわからない。あとは神頼みみたいなね。そういうところがあるわけですよ。ね、私たちみたいにこうアバウトに生きてる人は、もうちょっと気象庁しっかりすればいいのに、気象庁が晴れていったら雨が降るんだ、みたいな、笑ってるんですけども、でも本当に勉強してる人にとってみれば、ギリギリのところまでやってみて、あとは分からないっていうところがね、あると思うんです。向こうの、昔の人たちは、やっぱり自然は恐ろしいで、もっと恐ろしかったですから、やっぱりこう縄張ったりいろんなことして拝んでみる。ね、でも、この詩篇はですね、その自然が、実は神様に向かっていき、あるんだというのを、私たちにこう教える。それは私たち一体何の関係があるんだろうと思うでしょう。で私はですね、この詩篇を読みながら、ここちょっと後でまた何度も引きますので、しおりかなんか挟んでいただいて、マルコの福音書の4章の有名なですね、お話をこう思い出したんですね、思い起こす。新約聖書72ページです。今旧約聖書ですから、千何十ページです。54ページでしたけれども、後ろの方はですね、新約聖書って新しい本がくっついてますから、その1ページから始まるんですが、72ページです。72ページ。マルコの福音書の4章の35節。マルコの福音書の4章の35節。イエス様がですね、まあ今が2000年前の話ですけども、イエス様がこう、ガリラヤ湖って綺麗な湖のほとりで、人々にお話をずっとしてたんです。で、まあちょっと話し方としてはですね、群衆がバーッと殺到すると困るので、イエス様はですね、船に乗って、湖で、の上で、まあなんで、スタジアムみたいにですね、イエス、人々がこう、斜面で聞いているところで、ぷかぷか、船の上で、大きな声でお話ししてたわけです。マイクもないですからね。で、それで夕方になってきたので、群衆を解散させて、 それからですね、まあ、解散させるか、まあ、もう帰りなさいと言いながら、それで、弟子たちに向かって、さあ、これから向こう岸へ行こう。ね、35節。夕方になって弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと。そうすると弟子たちは群衆跡に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れし、他の船も、まあ、他の弟子たちもですね、イエス様と一緒にこう、ずーっと船を漕ぎ始めるわけです。そうしますと、突然ですね、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。これは湖の周りはこう、すり鉢のようになってますので、なんか最近、野球場みたいになってますので、そこをですね、こう、風が回るわけですね。くるくるくるくる大きな湖ですけども、で、その風がですね、まあ、どういうわけかよくわからない、共鳴するかなんかして、くるくるくるくる回ると、ものすごいこう、勢いで、回って、突然、嵐になるわけです。だから、真っ青な晴天であっても、雨雲が一つなくて、雨が全然降らなくても、突然、何の前触れもなく、ドーンと風が吹き始めるんです。そしてその風によって、とてつもなく大きな、この教会が飲まれるほどの大きな波がですね、突然、襲ってくるわけです。それによってですね、もう小さな彼らのですね、船ですから、おられて、そして、たくさんの漁師がそれによって亡くなってたんです、昔は。で、それです、今聞いたのが。漁師が最も恐れていたものです、これは。おそらく、夜よりも、昼間とかこういう時の方が起こりやすいんじゃないかと思いますけど、でも、伝説によれば夜も、夕方も構わず起きてたようですね。で、この波をかぶって水でいっぱいになった時にですね、なんとイエス様だけは友の方で枕をして眠っておられた。だから本格的に寝てたわけですけど、枕をして寝てたってわけですからね。で、弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。弟子たちというのは、ちっちゃい頃からもう漁師一筋で生きているような人たちが半分ぐらいいますから、彼らがもうダメだ、死にそうだと思ったのは、これは本当に死んでしまうんです、普通は。とかイエス様はクークー寝てる。もう一生懸命起こすわけですね。そうするとイエス様は起き上がって、風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。ピタッとこう、鏡のようになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるんです。信仰がないならどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までは言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう、ね、まあ、それはびっくりすると思うんですね。イエス様はね、なんでこんな寝てたんだろうか。どう思われますか。普通ですね、パッと思いつくない、昨日まで徹夜でイエス様は病気の人を治したりしてたから疲れて寝てたんだろうな。でもね、それだと一つ説明がつかないことがあるんだ。そうするとね、疲れてクークー寝てたら、イエス様は弟子たちに起こしてもらわなかったら、そのままズブズブズブズブとこう沈んじゃったわけですよね。ああ、起こしてくれてありがとう、命の恩人だみたいな感じだったらわかるんですけど、怒られるわけです。どうしてそんなに怖がるんだ、信仰がないことはどうしたことだ。これ結構厳しい言葉なんですね。で、このイエス様が怒った言葉から考えられることは、この船はきっと沈まなかっただろうなってことです。ね。イエス様がクークー寝てたのは絶対沈まないから安心して寝てたわけです。それなのに弟子たちが起こしたので、イエス様はなんで私と一緒に乗ってる船が沈むと思うんだって、こう怒ったんじゃないかと思うんです。でもね、まあ私は結構理屈っぽいので、もうちょっと考えると、なんでイエス様が乗ってるぐらいでね、沈まないんだろうって思いますよね。まあ、思うかどうか知りません。私は思うんです。こんなすごい嵐になっているのに、やっぱりイエス様はここで黙れ沈まれって言わなかったら、どうしてこの船だけ沈まないんだろうか。 だってじゃんじゃん水が来るわけですよ。そしてこういう波の中でね、船に乗ったことはある方もあると思いますけれども、横波がもし当たりどころが悪かったら本当に船って真っ二つに分かれるぐらいものすごい強さですよ。波の強さっていうのは刃物のようなところがあるわけです。だからそんな波はもし来たらパコーンと割れてしまうわけですね。粗末だな、粗末って悪いですけど、私も当時の船が完全な形で出てきたやつを見たことがありますけれども、そんな丈夫なの、ものじゃないです。でこの今日の詩編の中でね、考えてみますと、詩編の中にこんな言葉がありますよ。7節じゃないな、7節から読みますと、地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ。なるほどなと思いましたね。まあ、御言葉を行うという言葉の意味はちょっと不明ですけども、嵐よと。嵐さえも神様を褒めたたえよ。というか、嵐も神様を褒めたたえているんだっていう。まあ、このマルコの福音書の中にそんなこと何も書いてありませんけれども、これ類推ですけれども、もしかすると、この嵐は、イエス様が来て嬉しくて、わかりませんよ。ガリラヤコちゃんがですね、もうなんかこう嬉しくて、うわーありがとうってイエス様を褒めたたえすぎて、嵐になったかもしれないな。いや、そんなの嘘だと思うでしょう。でも私ね、これ嘘じゃない、あらなし外れてないと思うんです。それはどうしてかというと、イエス様はね、から見れば、この嵐はちっとも怖くなかったんですよ。大歓迎したね。それは、あれですよ、動物園の象が飼育係の人を押し潰したり、それから熊がね、ひよいってやって握手しようと思って、飼育係の人の顔をね、殴って本当に大怪我させる。そういうのとはちょっと違いますよ。嵐がイエス様大好きみたいにうわーって賛美したとして、間違えちゃったなんて言ってイエス様の船を沈めることはないと思うんです。それはイエス様を大切にして、ちゃんとイエス様が沈まないようにしながら賛美するんじゃないかと思うんです。褒めたたえるんじゃないかと思いますよ。いや、そんなね、心もないのにそんなことありえないじゃないかと思うのは、私たちの限られたこの考えの中です。私はね、イエス様の目から見たら、きっと嵐は恐ろしくなかったと思うんです。弟子たちにとってはもう、これは恐ろしい嵐でしかなかったはずです。でもイエス様が、なんで寝てったかというと、水をかぶりながら寝るんですよ。どうしてそんなこの船が沈まないことをイエス様は知ってたのかというと、自分のことを褒めたたえる嵐が、自分の船を沈めるはずないじゃないですか。それ私はね、どこにもそんな証拠、どこにも書いてありませんけれども、イエス様の心から見たら、きっとそんな風に見えてたんじゃないかと思うんです。黙れ、沈まれってのは怒ったんじゃなくて、もういいよ、いいよって感じじゃないかなと思うんです。はぁ、ということを聞いたんですよ。敵対関係にあったらね、ちょっと意地悪の一つ最後してね、逃げていきますよ。逃げていったんじゃない。さーっと静まったんです。私、この静まり方もね、すごく印象的です。なんかね、こう、イエス様っていうのは、嵐も何でもこう従えることのできる力のあるすごい方だっていうのは、まあ、ただ私もそういうことは思いますけれども、でも、この今日の148編を見てたら、これはアシジのフランチェスコとかも、ここからですね、大変素敵な歌を作ったり、他にもですね、いろんな文学作品にも引用されるような立派な支援、すごい後にこう文化にも影響を与える支援ですけども、自然界も、 自分のことを作ってくださったイエス様もこの世界を作ったと聖書に書いてありますから、自分のことを作ってくださった方を本当に喜んで大歓迎する、それはそんな不思議なことじゃないと思うんです。だって犬だって餌あげたらちゃんとキャンキャンキャンってちゃんと尻尾振るじゃないですか。犬別に作ったわけじゃないのに餌をあげるだけでもちゃんとくっついてくるでしょ。でももしね、その犬をこの世界に誕生させたのは俺だよなんて言ったら、もう犬はもう命をかけて私のことを守ってくれます。絶対噛んだりなんかしないと思いますね。私もちっちゃい頃犬に噛まれたことがあって、もう犬ちょっと怖い時ありますよね。信じられないところがあるんですよね。絶対に最後の子たちもよく外へ行く時にね、犬がこうキュッてこう顔出してやる犬が家があるわけですよ。あの犬は絶対大丈夫なんだけど、いや犬なんていつガブってやるか分かんないから絶対信用しちゃダメだとか言ってですね、な動物なんていうのはね絶対分からんぞなんて言うんですけども、でもねきっと犬はねイエス様のことを噛むことはなかったと思いますね。ないでしょう、イエス様は犬に追っかけられたとかね、ないと思いますよ。それだって犬のことをイエス様は作ってるんだもん。吠えることもないですよ。虫に刺されることもなかったと思いますね。かゆくないでしょ、イエス様が。かゆくてかゆくて仕方がなくてね、飲みに刺されたとかなんかないんです。多分なかったと思います。私たちにとっては自然はいつも恐ろしくて、わけがわからなくて気持ちが悪いものがいっぱいあるわけです。でもイエス様から見たら自然はそんなじゃないんです。自分を褒めたたえるものなんだ。そういうものを味方のできる方です。で、詩編に戻りますと、詩編はね、別に太陽や月に向かってこの詩編書いてるわけじゃないです。太陽や月や星や氷やですね、嵐は別に教えられなくたって彼らはとか言うんですが、そのまんまそういうふうに光り輝きながら太陽、まあ、月や星は神様に向かって輝いてるわけです。教えられなくたってやってるんです。教えられなきゃいけないのは人間だけですよ。だから詩編は人間に向かって人間にわかる字で書いてあるわけです。11節から、地の王たちよ、王様よ、国民も、偉い人たちも、若い男も、女も、年老いた者も、ちっちゃい者も、みんな、神様を褒めたたえなさいって。それは、褒めたたえないからなんです。ね、でも、なんでか、14節が一番この心臓部分ですよ、この詩編の。主はその民の角を挙げられた。これは、角を上げるか昔の言い方だと思いますけれども、その人がピーンと起き上がって輝くっていうかね、角を上げるというのはやっぱり勇ましくなるというか、かっこよくなるというか、助けられて救われて、そして立ち上がれる、そしてその人の一番こうな やるべきことができるようになっていく、そういう人間としてのなんていうか力を与えられるってことだと思います。ここで神様が詩編が言うのは、主はその民の角を挙げられた。つまりこの詩編はなんでこうみんなに神様を褒めたたえよ褒めたたえよって言ってるのかというと、あなたが角が落ちてしまいそうな、挙げられなくなってしまったような時に、私は必ずあなたを立ち上がらせてあげるから、あなたを必ず胸を張って生きられるように救ってあげるから、どんなことがあってもあなたのことを見捨てないから、だからその時にあなたは胸を張って、そしてあなたを助けた方を、そしてを天と地と一緒に、自然界と一緒に、人々と共に神様を褒めたたえなさいっていうわけです。私たちは、 そうやってこう倒れてしまう時っていうのは、いつも突然起こったことによって、それは今のような社会的な問題でいけば、経済的な様々なことが私たちを襲うかもしれません。健康上の問題かもしれません。家族の問題かもしれない。人間関係の問題かもしれません。将来の問題だったかもしれません。突然のようにこう襲ってくる。もしかすると、いつそうなるかわからないような恐れの中に私たちはいるのかもしれません。明日どうなるかわからないから、わからないからわからないから、怖い怖い。明日、あそこへ行ったらどうなるかわからないから怖い。この仕事をやったらどんな風になるかわからないから怖い。何でも怖い。そしてなってみたら、ああもうこれでもうダメだ。そういう中で、あの中でそういう突然のようなものを、いやいや、それちっとも突然じゃないよ。私は見てたよ。私は知ってるよ。あなたの病が、12年間あなたの病を見続けてきたよ。あなたの子供は今目の前で死んでも、私はその子の生涯を12年間見続けてきたよ。あなたが汚れた霊に取り憑かれて、苦しんで家族から離れて、そして墓場で、孤独に耐えながらずっと叫び続けてきた、その孤独な生涯を私はずっと見続けてきたよ。あなたにとって偶然のように見えても、私はちっとも偶然じゃない。私はずっとそれを見続けて、今私はあなたのところに助けに行くと言って、イエス様は助けに行ったのが、あの波をかぶってイエス様が出かけて行った先で、ゲラサ人の地でイエス様を迎えた人は、2000体の汚れた霊に取り憑かれて、家族からも見放された墓場に入り、昼夜となく叫び続けて自分の体を傷つけ、そして鎖を引きちぎり、足かせを打ち砕きながら、人々から恐れられた人ですよ。その悪霊がイエス様を恐れて、そしてイエス様の一言によって追い出されて、彼は救われたんです。そしてその後イエス様がもう一度戻ったところで、待ち受けてたのは街道管理人のヤイロです。ヤイロのところには12歳の可愛い女の子がいましたが、その女の子は病気によって死ぬんです。イエス様はそのヤイロの家へ行って、その娘に、タイタクミ、娘を起きようと言ってその女の子を蘇らせます。で、その途中でイエス様に、助けてくれって言って、イエス様の裾を触れた女性が12年間激痛と戦いながら生きてきた女性の病が一瞬にして癒されていくんです。イエス様は彼女を呼び出して、私はあなたの病を12年間見続けてきた。あなたにとって突然のような出来事を見放されて、人々から見放されて、もう何もないと思ってたけど、私はあなたを見続けてきた。あなたにとって、あなたの生涯に偶然はない。私があなたを知っていた。だから、立ち上がっていきなさい。あの、ゲラサ人の男性は、あなたこそ私の人生の主人だ。もう私はあなたに人生の全てをかけて生きていきたいと言って、立ち上がっていこうとした時にイエス様は、私について来るなって言ったんです。なぜですか？あなたは家へ帰れ。家にはあなたの病、あなたのその苦しみを一緒に苦しんできた家族がいるだろう。その家族にどれほど私が大きなことをしたのかを知らせなさい。そしてあなたの仲間にも、このゲラサの仲間にもそのことを伝えるんだ。この詩編の148編には、主のすべての聖たち、主の近くにいる民、 イエス様は知ってたんです。一人の人が苦しんだら、その家族も仲間も多くの人たちが傷ついて一緒に苦しんできたことを、その家族が、その仲間が一緒にこう主を褒め称えて生き返っていく、そういう世界にイエス様は招くわけです。日や月や星を見て、自然界を見て、ああ、俺と一緒に神様を褒めたたえよ。私はこんなにも支えられてるんだ。こんなにも神様から立ち上がらせてもらえてるんだ。私のこの孤独さも、今のこの問題も、私にとってはどうしてかわからないけれども、イエス、この私と一緒にいてくださるイエス様からは、一つも偶然の出来事、一つもわけのわからない出来事ではなくて、一緒にいて、一緒に休んでくださるほど、私と一緒にいてくださり、私のこの船は沈まない船なんだな。こんな方と私は一緒にいるんだ。そういうふうに私たちは、嵐の中で、招かれているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。主なる神様、この一週間も、先週もまた、新しい一週間も、私たちにとって、突然の嵐が来るかもしれません。もしかすると、その嵐の中を歩んでいるのかもしれません。しかし、それは、どうしようもないような中に翻弄されている私たちであっても、イエス様がいてくださるならば、そのイエス様にとって、確かにそれは、突然でも、偶然でも、手に負えないものでもない。ただ一言、黙れ、沈まれだけで、沈んで、大泣きになってしまうような力のある方と共に私たちは生きているということを信じて、どうぞ、本当に信じがたいことであっても、そのような方がこの世界にあることを信じて、歩んでみることを招かれています。どうぞその招きに私たちも応えることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。